聖書をお読みいたします。マタイによる福音書19章1節から12節までをお読みいたします。イエスはこれらの言葉を語り終えるとガリラヤを去り、ヨルダン川の向こう側のユダヤ地方に行かれた。大勢の群衆が従った。イエスはそこで人々の病気を癒された。ファリサイ派の人々が近寄り、イエスを試そうとして、何か理由があれば夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかと言った。イエスはお答えになった。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお作りになった。そしてこうも言われた。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。すると彼らはイエスに言った。ではなぜモーセは離縁状を渡して離縁するように命じたのですか。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めからそうだったわけではない。言っておくが、不法な結婚でもないのに妻を離縁して他の女を妻にする者は姦通の罪を犯すことになる。弟子たちは、夫婦の間柄がそんなものなら妻を迎えない方がましですと言った。イエスは言われた。誰もがこの言葉を受け入れるのではなく、恵まれた者だけである。結婚できないように生まれついた者、人から結婚できないようにされた者もいるが、天の国のために結婚しない者もいる。これを受け入れることのできる人は受け入れなさい。本日の話は、結婚は神様の采配による人事だから、浮気以外で夫婦は離婚を試みてはならないという話です。結婚が神様の采配による人事であるから、不倫以外の理由で夫婦は離婚を試みてはならないというお話です。私たち自身がそうである通りに、人間はある意味文句の天才です。自分に何らかの危機が訪れると、他人に責任をなすりつけて、自分はその窮地危機から脱出して平安を保とうとします。そもそも真の強い人は他人に文句を言わないでも静かにしていられます。しかし心に深い傷を負った人、真の弱い人、過去に自分の存在がひどく脅かされた経験を持っている人、もしくは劣等感の激しい人は、他人を攻撃することで自らの安定を回復しようと試みるものです。もっと単純な例で言うと、犬を散歩に外にこう連れ出した時に、他の犬と出会って一方の犬がキャンキャンとこう騒ぎ出すっていうのを見たこと、経験したことをおありだと思います。でその内実は、相手と比べてこう自分の方が自信がない、そういう犬がキャンキャンと吠え始めるそうです。でこれは犬だけでなくて、国とか国家、国でも同じです。内政が不安定になる。大統領や総理大臣が国を治めてるんですけれども、自分の人気が下がっている、もしくは国の中に危機が生じている、やばいことになっている。でそういう時には、 指導者はどうやってその危機を脱出するのかというと、一番簡単なのは外国と戦争を始めることです。1979年イギリスでは初めての女性の首相が誕生しました。マーガレット・サッチャー氏です。で、82年約3年後に、アルゼンチンがイギリス領のフォークランドにこう上陸するというようなことがありました。で、どうしたかというと、サッチャーさんは自分の政策に従って社会保障の費用とかをこうどんどん削って小さな政府を目指していたもんですから、とても人気がなくなっていた。それで返す刃でこうアルゼンチンと戦って勝利を収めることによって、イギリス中が熱狂してこう戦争に勝ったぞって言って、国がまた一つにまとまって危機を脱出することができました。で、私たち人間個人も同様です。自分の心の弱さ、心の傷を覆い隠すために他人にこうクレームをつけてカムフラージュしてしまうということが実際にはよくあると思います。で、それが自分たちですから、そういう男女が出会って結婚するとどうなるのか当然ながら矛先はまず自分の結婚相手に向かうようになるわけです。で、こうして夫婦関係には何十回と亀裂が走ることになります。私たちみんな経験してきたことだと思います。で、自信がない人は特に、自分の両親まで味方につけて相手と喧嘩するということになると思います。で、それでも仲直りできればいいんですけれども、いくつかの夫婦では金属疲労のような感じになって耐えきれずに離婚になってしまうということが起こります。で、それは2人を結びつけた神様を悲しませることです。で、かといって私たちは自分で自分の傷ついた心を癒すことはできません。癒されないから多くの方々が仕方なくお酒を飲んだり、パチンコに行ったり、映画を見たり、不倫したり、そういうことでなんとか心の満たされない傷ついた部分を満たそうと頑張ります。効果はありません。で、心の傷っていうのはとてもデリケートで、救い主イエス様に出会えば癒されるんですけれども、もしくは心の内の秘密を信頼できる方に語ることができれば、またそれもちょっと癒されますけれども、自分ではどうにもならない性質を持っています。ですから、そういう時にキリスト教会は大きな力を発揮することができる、そういうポテンシャルを私たち持っています。夫婦を危機から救い出す働き人は本当に幸いです。さて、来年の2024年あと半年ですけれども、来年は世界的に選挙の年ではないかと思います。1月にはもう早くもアメリカの大統領の予備選挙がどうやらニューハンプシャー州から始まるようです。で、1月はお隣の台湾で台湾総統の選挙があるそうです。で、3月になるとロシアの大統領選挙、4月には隣の韓国の国会議員の総選挙で、9月には私たち国の与党自由民主党の総裁選挙、11月にはアメリカ大統領の本選挙がこう並んで目白押しになっています。で、このことについて旧約聖書のダニエル書をご覧になりますとよくわかると思いますけれども、王様の人事は、ダニエル書に書いてあるの、王様の人事は神様が司っているというふうにダニエル書は書いています。王様だけでなくて大統領や総理大臣が決まるときには、もしくは降ろされるときには、創造主の許しがなければそれが起こらないという意味です。間違いのない話だと私は感じています。かつて仕事で外国から日本に宣教師をお連れして学校で働いてもらう、教会で働いてもらうという仕事をしていましたけれども、 人によっては学校の方が4月に来てくれというのに6月になってもゴーサインがもらえないって言って校長先生が嘆かれていたようなそういうケースがあります。もう何ヶ月も待たされているとかっていう人がありました。でもそれでも来てくれた、そういう人っていうのはなんかもうやっぱり神様の人事によってその人が選ばれて厳しい環境をその人は信仰で乗り越えて来てくれたんだなっていうのがそういうのが誰の目にも明らかになります。信徒の宣教師であってもそういうことですから、ましてや国を治める大統領や首相、王様に至ってはまさに神様の人事の力が働かなければ立てられたり下ろされたりということは起こらないんだと私自身感じています。でこれは国のレベルの話ですけれども、個々人で言うのであればもう結婚というのが人生の一大イベント、人事の出来事ですよね。で結婚も神様の采配で神様が許されて初めて相手と一緒に結ばれることができる、で死ぬまで一緒にいるわけです。最後は神様の介入によって結婚は実現するわけです。で本文5節にある通りです。人は父母を離れてその妻と結ばれ二人は一体となる。旧約聖書で人っていうふうに出てきますけれども、旧約聖書創世記1章2章、人っていうのはイコール、元の言葉ではアダムっていうふうに書いてあるんですよね。で人というのが固有名詞になってアダムというふうに言うようになったわけですけれども、まあ言い換えれば男は父母を離れてその妻と結ばれ二人は一体となる、この一言の言葉に多くの神様の神秘が隠されているわけです。また6節には、従って神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない、そんなふうにイエス様はおっしゃいました。男と女の結婚関係が長続きするように、最後まで解体されないように神様が全力で二人を支えてくださっているということがここから読み取れます。究極の人事的手続きが実は夫婦なんだと分かります。でも先ほど申し上げた通り、実際夫婦関係はドロドロとしています。これも私たちみんな経験したことだと思います。文句の天才ですから、お互い文句言い合うわけですよね。で内面がしっかりしている人でもやっぱりどっかに傷があって、その傷に触ってしまうとやっぱりちょっと爆発するというものですよね。いつも一緒にいるわけですから、もうなんかこう相手の隅々までこう把握してるわけですから、言ってることやってること違うじゃないとか、約束と違うじゃないとか、いろいろこう文句を言い合うわけです。ですから結婚は相手の素敵なところを見てそれを自分のものにするという手続きではありますけれども、同時に相手が元から抱えていた火種をもら自分のこう懐に書き込む作業でもありますよね。相手のなんていうかな、爆発するダイナマイトのこう何ボタンとかがいっぱいあるわけですよね。でそれを自分の家の中に招いて、気づいたらボタンを押したっていうようなことは日常的に起こるわけです。一触即発のギャンブルのような面を結婚は持っていると思います。しかしそのドロドロの中に結婚をこう固く結び合わせようという求心力が働きます。セックスによる快楽ですよね。でもう一つが、その快楽の結果として出てくる子育て、子はかすがいっていう言葉を誰でも知ってると思います。夫婦いがみ合ってるのに子供がいると仲良くしちゃう、でそれが求心力です。また日本では家を存続させよう、家を閉ざさないように 続けようという家族システムが働きますので、別れないようにという力も働きますし、もしくは別れてしまうと世間体が気になるから別れないようにというのもある意味求心力だと思います。で、聖書を読んで冷静に考えてみると、そういう夫婦を結び合わせる力っていうのは実は神様が備えてくださったものだなというふうに頭では理解できると思います。人は父を離れてその妻と結ばれ二人は一体となる。あ、ちょっと待ってください。もう一つあります。あなたたちは読んだことがないのか、創造主は初めから人を男と女とにお作りになった。男と女、結局人間がこうセックスをして生きていくようにと神様が作られたわけですよね。でそれがこう求心力になって、そこから子供が生まれるようになった。でその子育ても求心力になって、神様が制度上二人を固く結び合わせるために性生活も子育てもその二人に授けてくださったということがわかると思います。で性生活の中からなんとそれをきっかけとして神様は新しい命を創造されるという尊い働きをその女性の体の中でしてくださるわけです。新しい生命の誕生、しかも人間の誕生、それその神の力がこう働いて発現するというのを夫婦の間から起こって、私たちはその身として生まれてきたわけです。神様がその二人が固く結び合わされて離れることがないようにこのような制度を作ってくださいました。しかし信じない人たちは、ああ自分たち夫婦が神様の力によって結び合わされたんだというのは信じない人たちにはなかなか信じられないことだろうと思います。で、こういう求心力を神様が用意してくださったのに対して、私たちは自分の人格的な未熟さとか心の傷というものを持っていて、それがその求心力に対して夫婦関係を破壊する遠心力として、こう外に向かって働く遠心力として自分自身が作用してしまうわけです。で、心の傷とか未成熟といっても、多くの傷は親子関係から生じているケースが多いと思います。親が喧嘩ばっかりしていた、そういう家庭で自分は育ったとか、もしくは親から直接暴力を受けた、なんかこうちょっとなんか間違いをするとこういびられて折檻された、それに苦しんで育ったというケースもあるし、自分のことを全然理解してもらえないとか、生まれてきたのに構ってくれない、ニグレクトされた、でそういうのがちょっとずつちょっとずつ積み上がって深い傷になっちゃうわけですよね。でそれが夫婦関係に、結婚して初めて自分も悟るわけですけれども、あ、夫婦関係に自分の経験が、痛みが影を落とすんだということに結婚して初めて気づくわけです。結婚する前は、あ、自分は完璧な人間だみたいに思ってても、結婚するともういろんなものがこう出てきちゃうわけですよね。で非常に理不尽なことですけれども、その傷っていうのは自分で勝手に作った傷ではなくて、他人によって起こされた自分の傷でも非常に理不尽なんですけども、その傷はあなたが乗り越えるんですよというふうに神様は私たちに宿題を課せられたんですよ。なんでと思うけども、それが現実ですよね。もし対処しなければ一生涯引きずっていく。しかしもし対処しようとしてイエス様に助けを求めるのであれば、少しずつ少しずつ癒されていく。 それが私たちに課せられた人生の課題です。教会に来てイエス様信じて周りの人たちが祈ってくだされば癒しが早く進むわけです。でも教会も知らない、癒されません。教会に来ても言わない、癒されません。他人が家の庭に投げ込んできたゴミはその庭を管理する自分が捨てなければならない。癒されるためには身を低くしてへり下ってイエス様に助けを求める。そしてイエス様の教えられた御言葉、教えを実際にやってみる。でそうするとイエス様との出会いがあってこう劇的に癒されるということが起こってきます。でもしそれがどうしてもできないのであれば、信頼できる人に話を聞いてもらって、あ、こうだったんだ、ああだったんだって言うと、ちょっとずつちょっとずつ癒されてくることもあります。いずれにしても一人で抱えていても夫婦関係は良くならないので、助け手を求める、まずイエス様に助けてもらう、そして事前の策として信頼できる人に助けてもらうということがとても効果的です。じゃあそういうのが治されて癒されてきて、こうハッピーに、完璧にハッピーになるかというと、実際にはなかなかそこまでにはいかない、もう一つの障害があります。でそれは夫婦関係がなかなか対等にならない、平等にならないという障害です。創世記3章で神様が女に対して呪いをかけられました。アダムはその蛇の話を信じなかったんですけれども、妻が信じた。それで神様は女に対して直接2つの呪いをかけられました。一つは陣痛、よくご存知だと思います。でもう一つは意外と意識されていないんですけれども、夫による妻の支配です。結婚したら夫が毎日トイレ掃除に励んでくれるから嬉しいわという妻に、奥さんに会ったことあるでしょうか。結婚したら共働きで忙しい中で夫の方が家事を何倍もやってくれるから楽しいわ嬉しいわという女性って会ったことありますか。ないですよね。それでなんでそういうことが起こるのか、夫がどんなに努力したとしても結局妻の方に負担が多くなってしまう、妻の方が苦しい。なぜかというと神様が呪いをかけられたからです。で夫が例えばまた妻に今夜よろしくと言われた時に、妻が拒絶ばかりしていると夫はこう去っていってしまうような、妻の方が大変なわけです。結婚の中は不平等がどうしても残ります。しかし2人ともイエス様を信じてこう徹底して御言葉に従うという生活をこうされると、イエス様が憐れんでくださって、少しずつですけれどもその不平等がの差がこうどんどん縮まってくるということもあります。完全になくなることはないかもしれませんけど、2人ともイエス様に従うとその不平等がを2人でこう乗り越えていく力が与えられていきます。結局夫婦円満の鍵はイエス様との出会い、イエス様の恵みを得ることです。で2人がその神が結び合わせた2人を人がこう離してはならないとイエス様はおっしゃるんですけれども、しかし離婚を認めるべき理由が一つだけあるというふうにイエス様はおっしゃいました。結婚の枠を超えての性生活を一方がしている場合はそれはもう一体ではないということです。不倫というふうにイエス様は元の言葉ではおっしゃっています。新共同訳では不法な結婚というふうに書かれています。私たちの国は歴史の初めから、そして明治時代に至るまで性生活がかなりおおらかでした。 特に農村地帯ではそうでした。それで条約を幕末に結んで外国人白人の方々が日本に来られてこう旅行するともうなんかモラルがないなこの国っていうのがこう見えちゃうわけですよね。温泉とか混浴でなんかその場で男女が結婚してない男女がイチャイチャしてると、でそれも子供がやってると、でそれをこう日記に書いて本国の出版社から出版するわけですよね。でそのヨーロッパとかアメリカですね行くとですねその日本人のその性生活が書かれていてですね、明治政府はすごく困ったわけです。でどうしたかというとその農村社会でのフリーセックスをさせないように、良い子少年少女を小学校に集めて、あいいですか君たちは清廉潔白な人生を歩むんですよって言って、セックス悪いもの、清い生活をしなさいっていうふうに明治政府は尋常小学校を通して国民を強化したわけです。で昼間はこう学校に子どもたち縛りつけているわけですから、それで温泉とかに行けないようにさせて、セックスが始まる年齢をどんどん遅くさせようということをしました。で良い子たち優等生はそれを守ろうとしたわけですけれども、みんながみんな優等生だったわけではありません。ですから今でも夫の浮気、妻の不倫、ちょっと軽く考える傾向が私たちの国には民族的に残っています。でそれが起こった場合には離婚を成立させる条件となりますので、神様でさえ離婚していいですよっていうふうにおっしゃいます。でそれ以外は離婚は認められないというふうに読み取れます。で結婚がそんなに厳しいんであれば結婚しても得にならないというふうに弟子たちは思わず本音をそこで言ってしまいました。結婚しても得にならないな、実際にはそういう面があります。結婚生活は見かけよりもずっと厳しい障害を乗り越えなければなりません。ですから初めから結婚をしない人がいるということをイエス様はおっしゃいました。で結婚をしない人という人たちっていう複数形、これは元の言葉では去勢された人たちっていうふうに書かれています。で12節ですけれども、最初からまず第一の人は最初の人は最初のタイプは結婚できないように生まれついたものとあります。台湾にオードリー・タンという天才の大臣がいらっしゃいますけれども、彼は男性ホルモンがあまりにも足りなくて結婚できない状態です。そうでなくても病気や虚弱体質で、生殖能力がないまま生まれた方々は第一のグループに属します。で第二のグループは人から結婚できないようにされたもの、かつて中国では皇帝に仕える人たち宦官という方々が去勢されて男性が宦官になって仕えていましたけれども、そんなふうに生活の能力を他人の力で無理やり奪い取られた方々があります。で3番目は天の国のために、天国のために結婚しないものと書いてあります。使徒パウロがその通りに性生活の能力を持ちながらも神の国のために、神様の恵みを受けて、性生活しないでも大丈夫という人もあります。今もカトリックの司祭や修道女はそのような方々が就任されていると思います。でそのようにこう天の国のために結婚しないという道をもし選び取ることができれば、これほど身軽で快適な人生はないんじゃないかと思います。しかし結婚はもともと創世記2章にある通り、人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろうということで神様が作られた制度です。でその賜物を生かして夫婦生活を楽しむというのは神様が望まれることです。で創世記1章ではこんなふうにも書いてあります。埋めよ増えよ地に満ちて地を従わせよ、ですからその生殖能力を用いて子供が生まれて、全世界をこう従えるんだと、 神様の次の中間管理職となって被造物を治めるんだというのが神様のご命令で、人類はもう言われなくても励んでこれに従ってきたと思います。ですから少しずつ人口が増えて、今は80億人を超えるほどになろうとしている、なったというところで、素晴らしいことだと思います。しかし20世紀に至ってこれが崩れ始めてきました。戦前の日本は産めよ増えよということでどんどん家族を増やしてきましたけれども、戦後は一転して優生保護法という法律を GHQ の主導によって作らされて、日本ではこう中絶ブームが起こりました。元はといえば、一部の女性たちがアメリカの兵隊がいっぱい来たわけですから、そのアメリカ兵と懇意になって子を宿したというところから始まっています。で、子を宿したにもかかわらず、今私たちの周りには白人の子ってほとんどいないんですけれども、どうなったかというと、この優生保護法によって中絶が可能になって、闇から闇に葬り去られたというのが出発点です。それでアメリカとしてもマッカーサーとしても、日本の人口が減ることによって日本の国力は削がれていきますので、ああ一石二鳥だなということで皆喜んだわけです。また最近は世界的な傾向として、子供を持たない夫婦とか、子供を持つとしても一人だけとか二人だけっていう家庭が増えてきています。で、これは大企業の競争力を支えるために、非正規雇用というのを大胆に導入して、若い人たちが低賃金で働く環境を作ったというのが大きいと私は考えています。まあ、言い換えれば、政府主導で私たちの社会は若い人たちからセックスを取り上げたということです。で、晩婚化も進んできましたので、同時に子どもの教育にも非常に大きなお金が必要になっている時代、時間的にも経済的にも複数の子を育てるというのが割に合わない。こうして先進国もだけでなくて、中国もいずれはインドも、産めよ増えよという神様の基本的な命令に従いきれないというのが現実になってきています。で、それは若い世代が悪いのではなくて、私たちの社会がみんなで神様を軽んじて、少しでも幸せになりたいと思ってお金優先の生活をしている結果ではないかと思います。本日は、結婚は神様の采配による人事だから、不倫以外の理由で離婚を試みるのはやめようというお話でした。結婚はそれをするよりも続ける方がずっと難しいというのは既婚者だと実感できると思います。そして私たちは文句の天才ですから、その結果として夫婦関係が、信頼関係が金属疲労のようになって耐えきれず離婚に至ってしまうということが起こります。でも、もしそうなると、それは悪い例の思うつぼです。私たちはイエス様を信頼して御言葉をやってみて、イエス様の出会いをいただいて癒されることによって乗り越えていきたいと思います。また危機にある夫婦にのためには、関係修復のために祈ったり支えたりということをしていきたいと思います。こうして結婚を保って夫婦が子育てに励むことを神様は喜ばれます。お祈りしましょう。天の父なる神様、皆を賛美します。あなたが夫婦に求心力を与え、さまざまな喜びをくださっていることをありがとうございます。他方で、自分たちに責任がないのに、さまざまな生育過程においてさまざまな傷を負わされたことを嘆き悲しみます。しかし、それはあなたに助けを求めるときに解決に一歩一歩近づいていくことを学んでいます。どうぞ私たちを憐れんで助けてください。心の奥底にある傷をどうぞあなたの御手で癒してください。お互い 助け合いながら進んでいきますので、私たちはこの共同体を祝福し、お互いの結婚生活が長く続きするよう、助け合えるように私たちを支えてください。どうぞ私たちの麗しい夫婦関係を見て、イエス様を知りたいと地域の方々が私たちの胸にまた新しく加わることになりますように。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。